発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さて今日もスタジオには株式会社発電マンの岩堀義弘さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
岩堀さん、今日2月22日って何の日だか知ってる？
いきなり2並びの日。
いや、そう、にゃんにゃんにゃんで猫の日なんですけど。
あ、そうなんですか、うん、本当に。
昔はね、はい、猫っていうと屋根の上で日だまりでなんかこううにゃうにゃしてるっていうの、今屋根の上乗ってるのは太陽光発電になりましたね。
素晴らしいですね。
太陽光発電の日にしましょうか。
そうですね。そういう日があってもいいですね。
ねえ、
なんか考えましょうか。
考えましょうよ。だってびっくりしたんですけど、はい、今太陽光発電の雑誌も出ちゃってるんですか？
そうですね、
うん、はい、専門誌。
専門誌っていうのは結構ありますよ、いろいろ。
あ、そうなんだ、
はい、
どういう人が読むようですかこれ？
まあ、まあそれはやっぱり業界の人たちとかでしょうね。うん、
まあ、専門的なことがじゃあもう書かれていて、
はい、
で世界的な動きとか全部入ってるわけですか？
そうですね。
立派な、なんかニューズウィークみたいな扉ですよ。
はいはいはい、
すごいですね。
いくつかありますけどね、
うん、
やはり太陽光ってなかなかあの一般の雑誌にはこう載らないので、
うんうん、
そういったやっぱ専門誌も、もともとはですね、世界的なあの雑誌はあるんですね。ただそれ英語で書いてあるので、
あ、うんうん、
僕らもなかなか普段そう簡単に読めないんですが、うん、最近、日本だけの日本語で書いた専門雑誌もいくつか出てきてまして、
うん、
はい、そういった中に結構専門的な情報っていうのはありますね。
あ、はい、これすごいですよ。だって見出しだけ見ても、中国の威信をかけた六大六小救済策を探るって、これも太陽光のことで？
あ、そうですね、
はい、ワールドウォッチとか、はい、まあ、いろんなの会社のモジュールの話とか、
はい、
いろんなことがこう出てるんですけど、 PV って何ですか？
あ、 PV ですか、うん、PV というのはもともと太陽電池のことをフォトボルテックって言いますので、
はぁ、
それの頭文字で PV、 僕ら業界では PV というのは
太陽電池のことを PV って言うんだ、
はい、
へえ、これからちょっとトレンドになって言葉になっていくかもしれないですね、これね。
そうですね、まあ、どこまで一般的になるかは、普通は、ね、ソーラーって言ってるじゃないですか。
あ、言います、
はい、まあそれも言うんですけれど、うん、学術、より学術的というかですね、うん、には、まあ、PV、フォトボルテックっていう、
へえ、
フォトン、
うん、フォトン、ボル、はい、うん、はあ、光格子ですよね。
そうですね。
へえ、ちょっとうちの屋根に PV つけてさって、かっこいいじゃないですか。
ちょっとかっこいいですね。
そっちにしましょうかね、これから
、はい、ぜひ広めていただければと思いますね、はい、
まあ、こういうので新たな、まあ、産業も一大産業にもうなってきたって感じですね。
そうですね。
だってこう宣伝見ると、自分で作れるマイ発電所キットって
はいはい、はい、
科学と学習みたいなのがありますよ、
はい、そういうのもありますね。
はあ、でも315万希望小売価格で、
はあ、
これあったら本当に自分のお家の、発電ができるってことですね、ある程度ね。
そうですね、
うん、
はい、
はあ、で考えてみたら、思い出すとね、
はい、
私が持っている電卓があるんですけども、
はいはい、
この電卓がですね、
はい、
ソーラーのパネル PV がちっちゃいのが4枚くらい並んでるのが2つほどありまして、
はい、
もうこれ15年選手くらいでずっと使ってるんですけど、
はいはい、
まだ部屋の蛍光灯の明かりでもふって生き返るんですよ。
はいはいはい、
そうですね、本当はものすごい寿命があるってことですか？
そうですね、あれ、それこそ PV は、
うん、
素子ですから、単なる、
はい、
これ摩耗するとかそういうことないわけですよね。で、太陽光の発電が落ちてくるというのは何かっていうと、要はその光の透過度が減ってきて、うん、まあ、ガラス面じゃないですか、
うん、
ガラス面がどうしてもこう、ガラスってこうどうしてもこう黄ばんできたりとか、光の透過度が落ちてくるんです。それによって中に到達する光が少なくなるから、まあ、発電量が減ってくるっていうだけなんですよね。
あ、中身の問題じゃなくって、
はいはい、
表面の問題。
そうですね。
はあ。
ですので、光の素子、まあ、発電素子そのものは、うん、まあ、半永久的に発電はし続けてしまうというかですね、
うん、おー、
はい、
そうなんだ、
はい、
そのガラスだけ取り替えるとかってできないんですか？じゃあ、
今の状態、こうガラスの面をこう定着というか、ね、貼り付けてしまうので、
そうなんだ、
素子を中に入れて、
うん、
そうしたいと中にですね、隙間があると水が入り込んだらもうアウトなんです。
そうですか、
はい、
電気ですからね。
はい、そうなんです。昔それでよくねパネルが壊れたりすることがあったんです。今はもうだからその風刺技術というかもう完全に密封する技術が非常に優れてるので水が入り込むことはほとんどないんですけどね。
これガラス以外のものっていうのはどこもまだ考えてないですか？
ガラス以外でアクリルとかでもできないことはないと思いますけど、やっぱ耐久、樹脂でもできると思いますけどね。
あ、でも樹脂よりガラスの方がなんか良さそうですね。
そうですね、やっぱあの樹脂だとどうしても黄ばんできたりとかってい
うですよ、ね、傷もつきやすいですしね。
そうですね、
はい、
ですのでやっぱりガラスの耐久性と考えるとやっぱりガラスになりますね。
よく割れないですよね、まあ、考えてみればビルでも何でもあれだけ割れないのがあって水族館なんかもそうですから、まあまあ すね、すごいっていうことなんでしょうけどね、はいはいはい、
だからこの間あの某ガラスメーカーさんからちょっと私呼ばれて行ったんですけど、うん、ガラスメーカーさん建材型って壁にこうやっぱりこうつけるのあるじゃないですか、はい、うん、あれですね、完全な太陽電池じゃなくてガラスの中にですねあのセルっていうですね、はい、この、素子をってですねこうつけていくんですけど、そのセルの間隔を開けると光の透過度が変わるじゃないですか、
格子状になるわけですよ ね、
そうですね、
あのちょっと障子みたいになるわけですよね。
そうそうそうそう、で光をいくらか透過しながらなおかつ発電するっていうのをあるガラスメーカーさん これまあ
作るんで、いいプランですね。
はい、それやっぱりあの建物のに応じて実はそれ作るんですよね。
はあ、
でその、まあ、設計の方がですねこのセルは何どれぐらい間隔を空けたらどれぐらい光の透過度があると、うん、いうことを計算して、うん、なおかつ発電もしながらということで、うん、その建物に合わせた光の具合をこう計算しながらその作るっていうのをやってましてですね、非常にあれはデザインも非常に綺麗ですし、
ですよね、
はい、めちゃめちゃ面白いですね。
ですよね。で夏場はあの省エネにもなりますよね。
なりますね。
お日様をちょっと遮るということになりますもんね。
でそういうところでも今までは、うん、あの実はこう、まあ、つけるで、まあ、ある意味デザイン性が、うん、重要で、うん、それであんまり発電量っていうのをこう調べるってことなかったらしいんですよ、
うん、
ところがまあこの最近全量買取になってきてですね、これから作るものに関してはやはりきちっと発電量も監視したいということでどうしたらいいだろうってことで、まあ、ちょっと私とも相談を受けまして、でじゃあこう、まあ、あの監視するシステムってのはまたいろいろあるので、それらを、まあ、ちょっと組み合わせて導入して、じゃあ、 あの日々どれぐらい発電したっていうのをデータ取っていきましょうっていうようなことを今お話をしてるんですね。
それは発電マンは最初から家庭用でもずっとそれやってますよね。
あ、まあ、そうですね、
うん、
はい、家庭用で私どもずっとデータを取ってるもんですから、まあ、それをベースにしてですね、あの、まあ、家庭用だとその機械を改めて入れてこう監視するって難しいんですけど、うん、大きな産業のシステムになりますとやはりいろんなあのレベルでパワーコン単位で見たり、直列ストリングっていうんですけどストリング単位で見たり、あるいはモジュール1枚単位でこう発電量をきちっと監視しようと、うん、そうしないとですね、あのなんかその1枚だけ例えばトラブルが起こった時に、うん、あの全体で見ると分かんないんです、分かりにくいんですね、非常に、
うんうんうん、
はい、で産業用の場合だとそれこそ全量買い取りですから、ちょっと発電量が落ちたら全部収益に関わってくる、
うんうん、
とやっぱりきちっとそこは見ようということで、うん、そういったあの監視システムを導入して、あの常にこう、まあ、あの私が協力しているエコリンクスという会社ではもう京都でですねそういった監視のセンターを持ってまして、そこで、まあ、24時間365日一応監視しようということで今やってるんですね。
そういえば昨年はそのメガソーラーが稼働が始まりまして、はい、全国的にも、
はいはい、
でもちろん今もまだ作っているところもありますし、
はい、
これからきっといろんなトラブルであるとか、
ね、
あの疑問であるとか出てくるんだろうなっていうところなんですけど、はいはいはい、まずはそのしっかりした監視ができれば対処の仕方っていうのも変わってきますよね。
そうですね、やはりデータを取るっていうことがまず一番大切 で、あの例えばメガソーラーぐらいになりますと、まあ、家庭用みたいにね全体の発電量だけ見てたんでは、例えばその中の、極端な日10枚20枚壊れてても実は分かんないんですね。なので、じゃあやっぱりもっと細かい単位で監視していかないとダメだよねっていうことに、まあ、あのようやく最近皆さんあの
関心を持たれてきたというかですね、これやっぱり本当に太陽光発電ってどういうふうに発電するんだろうということはなかなか意外と皆さんご存じじゃなくて、私どもの場合はずっとデータ今まで蓄積しているのでそういうことは全部わかるんですけど、長期間ずっと時系列で見てないと意外と分かりにくいんですね、太陽光っていうのは、天候によって本当変動しますので、私もそういうデータをベースにじゃ あのメガソーラーの場合もきちっとこうデータを取っていきましょうということで、アドバイスをさせてもらってますね。
そうですよね、その工場の中でやってるわけではないので、お日様とか風とかその日の雲の動きとかちょっとしたことが全部関わってくるから、あるいは天体的にね、なんかあの日食があったって言ったらまたそれで違うでしょうし、
必ずメガソーラーに日射計とか温度計とかそういうものをつけて、でそれと日射量に応じてこうどう変動してるかというようなことも全部ちょっとデータとして取るわけですね。
複雑系の科学になってきますよね、
結構すごいシステムですよね。
ですよね、またこの春に向かってね、新しい方向に進もうという方も多いかもしれませんが、そういう中に一つぜひその理系の皆さんとか、文系でも興味のある方は、そっち方向も入れて、進路の一つに入れていただけるといいですよね。
そうですね、それこそ今、ようやく太陽光のですね資格制度っていうのが今できてますので、今度試験が3月に行われますけれど、そういった PV、施工技術者っていうですね、国家資格じゃないですけど業界資格なんですけど統一の資格ができましたので、若い皆さんもそういった資格を取ってですね、今後活躍していただけるといいなと。
いい目標になりますね。
そうですね、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。